ヤコブの手紙第2章の8節から13節。もしあなた方が聖書に従って隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い律法を実行しているのなら、それは結構なことです。しかし人を分け隔てするなら、あなたは罪を犯すことになり、律法によって違反者と断定されます。律法全体を守ったとしても、一つの点で落ち度となるなら、すべての点でについて有罪となるからです。姦淫するなと言われた方は殺すなとも言われました。そこでたとえ姦淫はしなくても人殺しをすれば、あなたは律法の違反者になるのです。自由をもたらす律法によって、いずれかは裁かれるものとして語り、また振る舞いなさい。人に憐れみをかけない者には憐れみのない裁きが下されます。憐れみは裁きに打ち勝つのです。以上です。研修会にですね、いろいろ出て、経営コンサルト担当っていうのの話をですね、事務局にいたときに聞きました。いろいろなですね、幼稚園とかですね、保育園の園長先生たちがですね、来ておられまして、その時はですね、どんなテーマだったかというと、園内とか職場環境を良くするためにはどうしたらいいかっていう、多分それ大切なことだと思いますですね。職場環境とか園内の環境ですね、人は環境によって左右されますので、どうしたらいいかというですね。で、話の中でですね、いろんなことがあったんですけど、まず最初のですね、取り掛かりは自分のいいところ探しっていうことをですね、しましょうというでですね、紙が配られましてですね、自分のいいところを20個書き出してみましょうってですね、20番号が振られてます。難しいですよね。大抵ですね、7個ぐらいまでは書けるんですよね。でもそれ、それも多すぎると思いますけど、自分のいいところって、人は考えたことないので、20個書き出せって言ってもですね、なかなか書けませんですね。で、これもですね、大変なんですけども、次に先生が言われたら、じゃあ裏をですね、で今一緒に働いている人のですね、いいところを20個ですね、書きましょうですね、書いて、これも書けないですね。自分は7個書けるのにですね、職場にいる人たちのですね、いいところはですね、3個ぐらいしか書けないんですよね。どういうことなんだろうなと思いながらですね、書けない原因は何かというところはですね、自分でもですね、20個書けないしですね、人のも書けないということになると、そこにですね、いつも、視点がないってことですよね。人のいいところを探したりですね、自分のいいところを探したりするという視点がないのでしょう。でもそれがない限りですね、自分のいいところを探せない人は人のいいところを探せない、それはとってもないことだ、そのことにですね、その時気づかされたのです。だからですね、その講師が言われたのは、自分を愛しなさい、職場環境をですね、整えたかったら、まず自分を徹底的に愛すことから始めなさいという、聖書の教えと同じだなと思いながら聞いてました。で、聖書の言葉にですね、自分を愛するように隣人を愛せよという言葉があります。これを読むときにですね、隣人を愛せよと分かるのですが、自分を愛しなさいっていう、これがですね、どうも人間分からないんですよね。自分を愛するっていうことはですね、自己愛やわがままにつながりますからですね、あまりしてはいけないっていうように育てられてんじゃないかなと思うんですよね。本当は自分のことが一番自分は好きなのにですね、自分を愛するっていうのは自己愛に通じるし、わがままに通じるからですね、抑制している。しかしですね、聖書が言うように、本当に自分を愛せない人は人を愛することもできないし、自分を愛せない人は神様の愛もわからないんだ、そのことをですね、この今日の聖書も言ってるかなというふうに思うのです。まず自分を徹底的に愛するというのはどういうことか、それがですね、神様の愛ということを照らし合わせながら愛するというのはどういうことかを考えていかなければならないと思うのです。ですね、いろいろなところから講演に呼ばれるんですよね呼ばれるんですよねって、今度はターミナルケアカフェに呼ばれましてですね、何話すんだろうなと思ってですね、臨床宗教師、お坊さんとですね、牧師さんのカフェとかですね、ついて話してくれって言われてですね、はいはいって言いながらですね、行こうと思ってるんですが、である時にですね、LCL っていうですね、LCL というクラブがあったんですね。で、そこから呼ばれたんですね。 よう分かんないですよですね。あのですね、ライフカルチャーなんとかっていうですね、なんかですね、なんだろうですね、ちょっと変な宗教団体だったら困るなと思うんで、変な宗教団体は牧師に声かけないと思うので、よく聞いてみたらですね、詩人がやってるですね、こうなんかセミナーみたいな、レクチャーみたいなんですね。で、あの、で全国にですね、その受講生がですね、3万人いるんですよね。そのですね、レクチャーに呼ばれましてですね、90分話をしなさいですね。でテーマは何だったかっていうと、満足して死を迎えるためにっていう、なんで自分なんだろうと思いながらですね、満足して死を迎えるためにですね。でですね、十分あの、まあ、じゃあそれはどういうことかっていうと、その詩人の人がですね、まあ、25年前にですね、それを始めた時に、十分に満足に来たものが満足した死を迎えることができるということに気がついたと。でそのことをですね、伝えるためにですね、ずっとセミナーをしてきたんだとですね。でテーマは何だったかっていうと、心と体の問題ですね。心と体を整えないと、人間っていうのは満足した死を迎えることができないんだと。で、いろいろですね、僕の前に話しておられたお医者さんはですね、健康じゃないと死ねないって言って、確かにそうだなと、不健康なら死ねないんですよね。健康な人がですね、十分ですね、コロッといくってことでしょう。幸せな死を迎えることができるっていうお話をされてたんだと思いますですね。で、心と体の問題で話をしてくださいということで、牧師が考える幸福論というのは何かっていうのがテーマなんですね。で、全くキリスト教のですね、素質のない方々にキリスト教の直接語らずにですね、まあ話をせんといかんというのが一番のテーマなんですね。まあ、キリスト教の木の字も知らない人たちにどうやって話すかですね、それはですね、愛された者だけしか愛することができないという、まあ、その話なんだろうなと思います。まあ、神が私たちを愛してくださってるから、私たちは人を愛することができる、その愛に気づくことができるかっていうのが、まあ、幸福になれるかどうかという、私たち一人一人はみんな愛されてるんだっていうことに気づくこと、まあ、そのことをですね、語ってきたなと思います。まあ、ヤコブはですね、隣人を自分のように愛しなさい、それを実行しなさいっていうふうに言っています。まあ、これは神様がどれだけ自分のことを愛してくださっているか、その御心の大きさを知ることでもあります。神様が愛してくださっている私自身を自分は愛することができるか、まあ、そういうことを考えながらですね、自分の人生の幸せっていうのを見つけていけたらというふうに思います。私たち一人一人は本当に愛されている存在なんだ、これが分かれば私たちはどんなところにおいても幸せに生きていけるんではないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たち一人一人と共にいて、私たちのことを愛し導いてくださっていることを信じて歩むことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。病床にある方々、悩みに直面している方々には主が寄り添ってくださいますように、私たちの中で希望をなくしかけている方々には、あなたの御言葉によって希望を与えてください。今日も私たちが生きるために必要な糧をどうか聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。